はい、4月18日、今日もプログラミング教室を経営しているハリマさんがゲストです。よろしくお願いします。
はい、ハリマです。お願いします。
めっちゃ笑ってる。
お願いします。
お願いします。はい、もうあれですね、事前打ち合わせほとんどなしで、
そうなんですよ。
はい。なんか、そうなんですよ。このポッドキャストの本来の目的は、もともとその社内情報共有だったり、採用候補だったりするから、うちの内側のメリット。だから、なんかこう、あ、こんな感じで普段ブレストしてるんだとかね、こんなふうな話をしてやってるなって、なんかこう雰囲気を伝わればいいかなと思ってるから、
はい。
そうそうそう、どういう。
僕、最近歩きながらラジオを僕、エゴサしてるんですけど、
エゴサしてるんですか。
なんか、電話を聞いてるみたいで楽しいっていう意見があって。
え、マジ、うん、あ、やっぱこれ、ハッシュタグいるのかな、なんか、そっか。多分エゴサどうやってる？え、だってほらタイトルに歩きながらラジオとか入れてくれなくて、なんかユーザーさんとか視聴者の人が自分でハッシュタグつけてくれたりとか。
ああ、ハッシュタグ絶対いるでしょう。
絶対いるよね。ちょっと手でまあ入れるか。わかりました、入れます。あ、へえ、誰やろそれ。え、どうやってやってるの？ URL で。
いや、歩きながらラジオとかじゃないですか。僕ツイートデックで一個も歩きながらラジオタブみたいな。
マジで嬉しい。はい、いやー、なんか、そうね。いや、なんか、ポッドキャストって、僕、フォロワー5000人ぐらいいて、
なんか、そんないるんですか？
あ、いるいる。で、ツイートしたら数千インプレッションあって、なんかちょっと RT とかされたら数万インプレッションとかなるから、うん、なんか、ね、こう、楽しいじゃないですか。あ、なんか1万人の目に触れてるんだとか、こう、全部出てくるのね。で、うんうん、ポッドキャストって言うてもそれから比べたらだいぶ少ないから。
そうですよね。
そうそう、ポッドキャスト普段聞く人だから。そうなんですよ。ちょっとやっぱそういう意見もらえるのがすごい励みになる。他にもなんか毎回聞いてくれてる人いて。そうそう、数は少ないんだけどやっぱ濃くなるよね。なんか本当に楽しみにしてくれる人が、うん、なんか数人いるだけでもう頑張れちゃうみたいな。
ああ、僕もうこれを毎朝聞くためにエアポッド買いましたからね。
マジやっぱ。どういう、今後どういう人のインタビュー聞きたいですか？ちょっとそのやっぱユーザーの意見を取り入れたいなと。
どういう人？でもまあ今なんかね、エンジニアさん多いじゃないですか、うん、
はいはいはい。
その感じで全然なんかいろんなサービスの紹介とか聞けて楽しいですよ、うんうん、あ、こんなのあるんだとか。
いや、うん、例えばさ、いきなり僕がさ、なんかいろんな政治家の話聞くとかさ、突然あえてなんかちょっとヒアリング力極めたいなと思って。
あ、でも政治家も IT 系強い人最近多いですからね。なんか、
あ、確かに確かに。
元北さんとか。
あ、確かに。
うん、
あの人あれですよね、北区の十条ってところが選挙区で。
あ、はいはいはい、
直接あそこに会社あったの。すごく。
あ、そうなんですか。
そう、
今なんか位置情報を常に公開するみたいなやってましたけど。
へえ、そう、なんか選挙カーでさ、名前連呼されてるだけやから、うん、なんかもっとこ うまく伝わる必要、なんか方法ないのかなと思って。だから僕が聞くみたいな。
いいじゃないですか。
マインディアとかの話って、ハリマさんに結構知ってるっけ？
マインディアって辞書のやつか？
マインディア、辞書。はいはい、今言おうとしたのもそうで、学び合いっていう考え方があって。
学び合い
。うん、僕らはその教科書の説明より友達の説明の方が分かりやすいっていうように言ってたんだけど、
うん、
学び合いっていう、西川、先生っていう、なんかね、学び合いっていうのを提唱してる、先生がいて、で、まだいるんですよ。あ、はい、そうなんですよ。で、自転車の乗り方ってあれですか、二輪自転車。
自転車ありますね。
自転車ありますと。で、コマ外し、補助輪外して、
うん、
自転車乗れるようになる方法とかって、
うん、
もうすでに自転車乗れる大人はこう教えられないんですよね。うん、
でも、もう、はい、そっち側に行ってしまったら。
そうそう。でも、この前、補助輪外れたばっかりの子供は、まだ補助輪つけてる子に、
うん、
自転車乗り方教えられやすいっていう。
うんうんうん、
だからもう熟練してる教授の小難しい話より、さっき、うん、勉強 あの、なんていうか、自分のものにしたばっかりの人の方が、
はいはいはい。
こう、伝わるっていう。あ、それ学び合い。
寺子屋とかそんな感じだったみたいですよね。
なんかね、サドベリースクールってわかる？
え？なんすか？
サドベリースクールっていうのがあって、サドベリースクール。
サドベリー、はいはい。
サドベリースクール。あ、僕、あれなんです。大学で結構なんか教育のことやってて、なんかそういう単語は、なんかいろいろ。サドベリースクールは、はい、あれですよ、なんか、こう、小学1年生、2年生、3年生って、いろんな年代の人が一緒に暮らして、うん、みんなで、同じ授業を受けたりとか、
うんうんうん、
教え合ったりとかするんですよね。はい、で、だから、今の教育って、なんか、小1は小1の勉強して、小2は小2の勉強してみたいな感じじゃないですか。
うん、はい、
それをもう ごっちゃにする。
あ、
でみんなでもう、そう、知識をもうごちゃ混ぜにするんですよね。
うんうんうん、
その、だから、極端な話、小学1年生が小3のことをやるみたいなことなんだけど、うん、
はい、
まあ、そう、教え合うから、みんなで知識レベルが上がっていって、うん、なんかすごい効率がいいみたいな。
いやー、それね、うちの教室でもしたいんですよね。
あ、確かに、どうなってるの？カリキュラムって年代ですか？
いや、特にないんですけど、いや、その、やっぱ、その、なんか、知識が定着するときって、こう人に教えるときが一番なんか定着率というか覚えたぞっていう感じやるなと思っていて、でそれがなかなかこうまあ学校でも塾とかでもないじゃないですか、教えるっていうのが。それをなんとかしてね、こううまいことをシステムとして回せたらめっちゃいいなと常々思ってるんですけど。
ああ、まああれやんな、普通に教えるバイトするとか
そういう感じですか。いや、なんか本当はその生徒同士でやってほしいんですよ、う
ん、ああ、フィールドワークみたいな感じで一斉学習じゃなくて教え合って、
う
ん、
そうですそうです、
うん、へえ。今は どういう感じなの？
今はもう、まあ、なんか教材が一個あってそれを、
うんうんうん、
まあ、みんなでやっているっていう感じなんで、
うん、
まあ、横のつながりなくはないんですけど、授業中とかでそういう教え合いっていうのがまだ確立されてないので、
うん、教室アンズドアンズドの教室があって、
そうですね、アンズテックというところがありますね。
アンズドは会社か、アンズドは会社でアンズテックっていう教室があって、
はい、
そこに行ったらパソコンが並んでるわけ。
そうですね、
持参せずにそこにパソコンがあって、
まあ、持参する人多いですけどね。
あ、そういう人多い。で、はい、持って行って電源つないで、で、1人1個パソコンがありますと。
そうです、そうです。
で、教材もデータになってる？
教材、そうですね。動画の教材があるので。
それをヘッドホンとかして。
そうですね。一人一人違うことやってる感じですね。
ああ、ちょっと自習部屋みたいになってるよ。
ああ、まあ、そんな感じといえばそんな感じですね。一応先生もサポートでいるので。
うんうんうん、
なんかやりたいこととかでどうしたらいいってやったら、うん、サポート入るけど、授業自体は先生は特に教えないみたいな。
なるほど。なんかティーチングアシスタントみたいな、なんか、
ああ、そんな感じですかね。
へえ、なるほど。だから、まあ、結構そっか、一人でできちゃうから、隣とのコミュニケーションは少ない。
そうですね。ただ、まあ、授業の終わりに今日やったことのプレゼンというか、そういうのをやってるんですよ。なんかみんなの前で一人ずつ喋るみたいな、うん、でそういう時にちょっとできる子が、うん、ここはこうしたらいいよみたいなとかはあるんですけど、そういう偶然生まれるいい教え合いをもうちょっとこう日常的に回したいなと。
なるほど。へえ、そっか、ね、まずあれですね、うちの小学2年生を連れて行って会議させるのが、
ね、
いいですね。
ぜひぜひ。
はい、来た。そっか。どういうふうにすればいいか。そうだね、プログラミング教室ってまだ前例がないから、もうなんか、ね、しかもほら、うん、受験科目じゃないっていうのが面白いね。みんなさ、受験のために国語算数理科社会ってこう、
そうっすね。
いかにそのね、最短ルートでやるかみたいな感じから逆算して教え方って決めるやんね。
うんうんうん、
でプログラミングは別にそうじゃないと。
うん、
最終的にウェブ制作できることがゴールなのか、何なのかっていうのも、うん、だから、プログラミング教室が10個あったら10種類のなんか教え方があってもいいわけですよね。ゴールが受験じゃないから。
そうですね。
だから
い
試行
やー、
錯
で
誤できち
も、
ゃ
どうなんですか、そ
う。
の、一応っていうか、こう、お子さんいらっしゃるじゃないですか。
あ、僕にもい
で、
る。
小学校になったら、まあ、始まるじゃないですか、プログラミ
プログラミング
の。
教育。あ、もう僕の子供始まるの？ちょ、ごめんなさい。は、把握してない。
2020
そう
年か
なの。
らですね、小学校。
あ、
来
で、小
年
4とか？
度。いや、小
小一？
1からあるんじゃないですかね。どうなんやろう。ちょっと待って。
ええー。あ、ちょっとそれは次回で。ということで。なんか、いや、なんていうの？そのプログラミング。あ、そっか。受験、でも受験科目にプログラミングって入ってくるのかな？
受
そこじ
験
ゃない？
科
だ
目、
から、
まあ、でもセンターに入るかもっていう噂はありますよ。センターというか名前が変わるのか。
いや、でも確かにセンター試験に昔もあった気がする、プログラミングって。なんか選択でなんか一個あった気がする。なかったっけ？あ、でもそうなんや。いや、ほら、KPI っていうんですかね、そのね、なんか英語だったら英語で話せるようになりましょうとか、わかりやすかったり、国語だったら国語で点数取りましょうとかさ、算数だったらなんか九が早くなるとかさ、なんかあるじゃないですか。じゃプログラミングで、そのなんか、プログラミングができてる状態で、ほら、保護者さんは、その算数、理科、社会で全部やってるからさ、できてる状態かどうかっていうのが理解しやすいじゃないですか。でも、プログラミングは保護者がやったことないわけですよね、人生で。
そうです
一
ね。
回も。その状態で、まあ、検品というか、
検品。
検品、検品やばい。なんていうの、成果をね、なんかどう評価するんですかね。
ああ、親がですか？
そうそ
親はね、しようがないんじゃないですかね。
う。それは、でもそれはピアノも一緒か。ピアノをね、やったことない親はいっぱいいて、で、それを子供にピアノを習わせて、あ、弾けてるっていう。
そうですね、まあでも、その学校で習うのと、教室通わせてやるのとっていうのは、結構違うとこがあって、まあ、教室だったらそういうゲームが好きだったりして、いろんなちょっと可能性を広げたいみたいな親御さんいらっしゃるんですけど、まあ、小学校だとみんな受けるじゃないですか。で、みんな受けるけど、小学校で教えるって言ってるのは、結構しつこく書いてるのが、特定の言語を習得するためのものではないっていうのは、めっちゃ書かれてるんですよ。いろんな資料ある中で。で、何のためにやるかって言ったら、それ今いろんなものが、まあ、プログラム使って動いてるので、それに、まあ、ちょっと、どういう仕組みで作られてるのかを、に触れてみようみたいな。
特定のプログラミング言語を使わずに、なんかアルゴリズムとか説明しようとしてるってこ
そういうことで
とか。おか
す
しい。
ね。そうです、そうです。そうです、そう
そうなんだ。データベースとは、とか SQL とは。
SQL。
なんかの言語に、なんか、歩み寄らないと教えられなくない？
いやー、だからそこがね、今結構問題になってるところで。
もう、C 言語とかでいいんじゃない？なんか、ぜひと
小
思っ
学
て。
校です
なん
か
で？
らね。
スクラッチとかやるのかな？
多分ビジュア
あ、そう。
ルプログラムなんで、まあ、スクラッチとか、なんかプログラミングとか、そういうマウスだけでできるやつですね。
なんか僕、Windows 95の前の 3.1 とかの時代に、小学4年生で、キッドピクスって知ってます？
知らない。
マリオピーントわかる？マリオピーントわかんない？あれもスーファミでさ、マリオ。
ほう。
あれ？マリオさん何歳今？
僕31？
そんな変わらないの？ 4歳差で、僕が小学校の時に、スーファミにマウス、スーパーファミコンにマウスつけるっていうのはわかる？
いや、わかんないっす。
わかんないの？
なんす
嘘？
か、それ。
あれ？嘘？あんまゲームしなかった？
しなかったのかな。
スーファミのワンコンツーコンってあるじゃない？1プレイ2プレイみたいな。あそこを抜いてマウス刺すんですよ。そうなんだ。それぜひなんか面白いよ。なんかマウス刺し
本当です
て、
か？ほう。
で、絵が描けるね。マウスで。
マジで？
スーファミで。マリオピントはぜひ、プログラミング教室のなんかの足しになる気がするんで、ぜひ、ファミコンにマウスつけて、で、絵描けて、で、音楽も作れるんですよ。
すご。
すごい、なんか五線譜があって、で、キノコはこんな音が鳴りますとか、なんかバナナはこんな音が鳴りますって、それでドラッグして、今、あ
これ
れ調べて
か。
る？今。そうそう、なんかで、ね、手に入れた方がいいと思う。めっちゃそれやったもん。めっちゃ楽しかった。その時覚えてる？なんか、パソコン、 パソコンというものが、だインターネットが来る前に、先に、はい、あのマリオペイント、めっちゃ語るけど、あのマリオペイントがね、出たんですよ。だから、はい、一般の人が、一般の家にパソコン、うちもパソコンなんてない状態で、先にマリオペイントというものができて、
うん、
覚えてるもん、なんかマウスというものを父親が見て、こんな、そのマウスのこんな形でのもので、絵なんて描けるのって言ったんです。
へ
え。それぐらいそのマウスというものが世の中に
浸透してる。このマウス見たことある。
でしょ？でしょ？絶対あると思う。めっちゃあったもん、僕、小学校の時。
聞いてる人は懐かしいってなってるんですかね。
懐かしいってなってるか、何それっていう。あの僕ら世代、1983年生まれは小学校の時にやりましたってことやから、まあ、例えば、はじめさん幼稚園だよな、多分ね。
うんうんうん。
そっか、でも確かに、マリオペイントだけがマウスでやって、その後なんか、マウスでやるゲームってなかった気がする、確かに。
うんうんうん。売れなかったんじゃないですかね。
あ、そうか。僕らだけがやってたのかな。あ、そうかな。でもそれで、まあそれもあるし、キッドピクスっていうパソコンのやつもね、うん、マウスでこう、なんか並べたりとかしてやってますね。
すごいですね、英才教育を。
プログラミングってわかる？
あれは、文科省が作ってるやつでしたっけ？
あれも良かったですよね。
ほうほうほう。
文科省作ってる、そう、文科省が作ってます。バスキュールとかが開発したんじゃないかな。
あ、そうなんすか。
めっちゃ可愛いよね、なんか。
うんうんうん、
いや確かにあれは何の言語でもないよね。
そう、ああいうのを多分使ってやるらしいっていう。うん、
へぇー。JavaScript やらせればいいのにって思うんですけど楽しみやな。でも小さいそのデジタルネイティブがそういうなんかスクラッチとかでプログラミングを学んだ後に何を作る出すのかっていうね、楽しみですね。
楽しみです
、ね、いやすごいなんかあの打ち合わせなくても面白い話ができたんじゃないかと思うので、
はい、
ぜひ3回目も
あよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
はい、
あっという間でした。はい、
ありがとうございました。
アンズテックの、はい、ハリモさんでした。ありがとうございます。
ハリモでした。さよなら。
はい。